この至福の教えの中に現れるさまざまな言葉というのを見ていくと、またそれだけでなく、三条の説教に見るイエス・キリストの姿というのを見ると、私たちはひょっとすると普段イエス・キリストに関して持っているイメージというのを大きく変えないといけないのかなということを時々思わされます。私たちはどちらかというと、優しい笑顔を持って私たちに接してくださる親しい友であるイエスを思い浮かべるかもしれませんけれども、この少なくともこの三条の説教に出てくるイエス様というのは、その語っている表情に間違いなく笑顔はなかっただろうと思います。イエス様の言葉を見ていくと、私たちは時々ドキッとさせられます。それは洞察力がすごいとか、非常に素晴らしい教えをしているとかっていうわけではなくて、もちろんその通りなんですけども、でもそれ以上にイエス様がここで語っていることがあまりにも厳しいことだから、あまりにも私たちがその基準に満ちてないその姿を見つけることがあるからなのかもしれません。このメッセージを聞いていたのは多くの群衆でした。その中にはもちろんユダヤ人のリーダーたちもいました。彼らは決してイエス様の話を心よくは聞いていなかったでしょう。イエス様はこのメッセージの最初から彼らに対して非常に厳しい言葉を投げかけられ続けてきたわけです。注意して聞かなければいけなかったのは当時のユダヤ人たちだけではありませんでした。今こうして御言葉を学ぼうとしている私たちもイエス・キリストの言葉に注意をして耳を傾けなければいけません。残念ながら2000年のキリスト教の歴史の中にあって、私たちはある意味非常に神様の前に正しくない世代を生み出している、そんな時期にいるのではないかと思います。この三条の説教でイエス様が語られる至福の教え、幸いな人というのは一体どんな人なのか、天国に属する人がどんな特徴を持って生きなければいけないのか、そのことを見ていくときに、私たちは今ある自分たちの姿というのを大変吟味させられます。今日皆さんと学んでいくその言葉、これはひょっとすると今まで見てきた2つのことよりもより厳しい、あまり聞きたくない、耳の痛い、そんなメッセージなのかもしれません。願わくは皆さんがメッセージの途中で席を立たれることがないことであるわけですけれども、そんな心配する必要はないと皆さん思われるでしょうけど、実際にここに立ってこういうメッセージを語ろうと思うと、皆さんちゃんと最後まで聞いてくださっていればいいなと思いながら話すんです。今日はまさにそういうメッセージ、先週もすごくそう思いました。でも今日はもっとそう思ってます。あなたには価値がある、あなたは大切です、あなたは自分をもっと愛さないといけません、そんなメッセージを私たちは今この世の中で大変よく聞きます。それは世の中だけではなくて教会の中でも多く聞かれることです。多くの人たちはこんなふうに実際に言います。これクリスチャンの方が書いた文章ですけども、神様は罪人である私たちを価値のあるものと見ておられます。神様にはこの罪人である私たちは価値があるんです。もし神様がこのように私たちのうちに贖うべき価値というものを見出してまで愛しておられるとするならば、私たちはそれゆえにお互いを愛し合わないといけないし、たとえ罪人だとしても、それゆえに私たちは自分自身を愛さないといけない。自分を愛しましょう。 あなたには価値があるんですよ。実際に私たちの住んでいるこの時代、このメッセージは私たちの生活のありとあらゆる部分に浸透しています。あまりにもそれが浸透しているがゆえに、私たちがそれと違うことをちょっとでも言うとするならば、世の中は私たちに、大丈夫ですか、あなた、どっかおかしくないですかとか、ひょっとしたらあなた他の星からやってきたんじゃないですかっていうような期待をされることがあります。便利になったもので、今インターネットを使ってこういった自己愛であるとか自己価値なんていう言葉を入れて検索をすると、非常にたくさんのホームページが出てきます。今週前半、ずいぶんそういったものを読ませていただきました。どこもかしこも基本的には同じメッセージをします。いろんな問題に関して、あなたが問題を乗り越えて、あなたが幸福になって、あなたが人生の意味を見出して生きていくためには、自分を受け入れ、自分の価値を認め、自分を愛することが必要です。どう思います、皆さん。そういった数千、数万、ひょっとしたらもっとになる世の中の人たちは、インターネットを通して、雑誌を通して、本を通して、テレビ番組を通して、いろんなメディア媒体を使って、私たちに訴えかけるわけです。愛しましょうよ、私たちを。自分自身を。クリスチャンの著者たちも例外ではありません。私たちがこのように自分自身のうちに価値を見出し、自分自身を愛するようになってこそ、私たちは初めて神様を愛することができるし、他の人たちを愛することができるようになるんです。本当はもっともっと時間があったらこういった話ももっともっと詳しくしたいんですけれども、以前私が学び、また聞いたことがある話というのは、皆さん立法の中で最も大切な命令ってご存知ですね。何でした？二つありましたね。神様を愛することと、隣人を愛することです。ね。こういった考え方を持っておられる方たちは、三つ目の命令を実は加えるんです。これら二つができるようになるため。何だと思います？自分を愛することです。彼は言うんです。だってイエスも言うじゃないですか。あなた方が、何ですか？自分を愛するように、隣人を愛しなさい。だから、自分を愛することができなかったら、他の人を愛すことができません。まず自分を生きれようじゃありませんか。神様はあなたのうちに価値を見出して、あなたを救ってくださった。だからあなたが本当に神様に喜ばれるように生きていくためには、まずあなた自身を愛することが必要です。そうするべきでしょうか。そんなふうに聖書は私たちに教えているでしょうか。私たちが本当に他の人たちを愛し、神様を愛し、本当の幸せなものとしてこの地上での生活、また永遠を過ごすために、私たちはまず今の自分を愛することが必要なんでしょうか。どう思います？私たちが三条の説教を見て、この至福の教えを見て、イエス様が幸いな人はどんな人ですかというその質問に答えている姿を見ていくときに、私たちはそのような考え方を見出すことができない現実に気づきます。確かにイエス様はここで、自分自身のうちに価値を見出す人は幸いであるとは言いません。確かにここでイエス様は、自分を愛する人は幸いですとも言いません。むしろ言ってることの内容をよく考えていったら、その正反対を私たちに教えるわけです。今まで二つのことを見てきました。違います？三節と四節。三節で見たこと何でした？心の貧しい人は幸いです。ね、幸いな人は心の貧しさという特徴を持っている。心の貧しさってどんなものでした？覚えてますか？自分が霊的に何一つ自分を良くさせるものを持っていない。 霊的に私は全くの貧困の中にあって、完全に破産した状態であって、自分を助けること何一つできないようなものである。それが心の貧しい人でした。それをよく分かっている人。その人は自分のうちに価値を見出すでしょうか。どう思います？見出せます？いや、私は霊的に素晴らしいんですとか、私の存在というのは何らかの価値がある。いや、そうじゃないです。だって何も神様の前にこれ素晴らしいからどうぞ私救ってくださいって差し出すことができるものないんです。罪の中にいるから。それだけじゃありません。2番目は悲しむものが幸いだったんです。嘆くものが幸いだったんです。何に嘆いたんですか？そのような貧困を私たちにもたらしている私たちの罪です。でしょ？よく考えてみてください。これ継続的に嘆いてるって話をしました、先週も、ね。私たちは確かに今救われてるけれども、今も神様の基準を犯して罪の中を歩むものなんです。誰一人としてここにいる私たちは神様の前に、いや確かに私は基準を満たして生きてますなんていうことできないんです。それゆえにその罪があることを私たちは嘆きます。愛せます？皆さん、そんな罪に汚れてる自分。いやー、それでも私愛苦しいんですとかって。皆さん確かに愛苦しいですけれども、でも皆さんの心の内側は罪に支配され、罪に汚れたものなんです。神様それをあがなってくださいました。でもまだ私そのような状態の中にいるのに、自分を愛せます？皆さん、むしろ蔑みません。だから悲しむんじゃないですか。イエス様が天国に属することができるその天国の市民の肖像画を描くときに、それは残念ながら現代の教会が私たちの前に描いているものとは少し違うのかもしれません。これら2つだけででもイエス様終わらないんです。今日皆さんと一緒に3番目の幸福なものの姿を見ていきます。いつもと同じように、私たちはなぜこの人物が幸福であるのかということを最後に見、そして最初に幸福な人がどんな特徴を持っているのかということを考えます。その特徴は今日は柔和であるということです。柔和である。私たちがこのことを考えていくときに、私たちよく自分自身を吟味しないといけません。私は本当に天国に属するものとしてこのような特徴を現在進行形で持っているかどうか。天国に属する人は持っているんです。その現れがひょっとしたら薄いかもしれません。でももしそうであるとすれば、私たちはそれを大いに発揮しながら生きていかないといけない。イエス様の御言葉見ていきましょう。イエス様はこんなふうに言います。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。さっきも言ったように、一番目に一体この人がどんな人なのか、そのことを考えてみたいと思います。この人はどんな特徴を持っているか。霊的な柔和さというのを持っている。霊的な柔和さこそ本当のクリスチャンの特徴だ。天国に属する者の特徴だ。私たちはこのイエス様の教えというのを正しく理解するために、多分一番必要なことというのは何かといったら、この柔和というのが一体どんな意味を持っているかです。それをしっかりと理解することです。残念ながら私たちはこの柔和という言葉を日常生活の中で使うことがほとんどありません。あります？皆さん、私が第一礼拝でもお話したんですけれども、自分の記憶する限りを振り返ったときに、日常会話の中で柔和ですねって話をしたことはありません。そんな言葉を使ったことはありません。そうすると私たちこの柔和というのはどんな意味を持っているのか、イエス様がどんな意味でこれを使ったのかということを正しく理解しなければ、柔和さというのがなぜ真の天国民の特徴であるのかということを理解することもできないでしょう。ですからまず最初にこの霊的特徴である柔和さというのを考えるにあたって、その意味が何なのかということを見たいと思います。日本語の聖書 では、ニューはと記されています。そして、それを辞書で引いてみると、こんな定義がされています。優しく、穏やかな様。トゲトゲしいところのない、物柔らかな態度、様子。優しく、穏やかな様。トゲトゲしいところのない、物柔らかな態度、様子。この翻訳というのは非常に良い翻訳だと思います。原文が言わんとしていること、その真意をよく捉えた訳であるというふうに思います。ここで使われているギリシャ語の言葉、その言葉は単に優しさを表すだけではなく、柔らかさなんていうものを表す、そんな意味を持っています。それは確かにこのように人間の特徴を表すためにも用いられましたし、それ以外に、例えば、優しく吹く風、なんていうのにも使われました。わかります？私たちにこう肌を優しく通っていくような、そんな風。柔らかい。また、私たちが病気で苦しんでいるときに、私たちを健やかにさせてくれる薬。そんな薬を表すためにもこの言葉を使われました。またそれだけじゃありません。野生の動物、特に馬なんかを人間が乗ることができるように飼いならしていく、つまり野生の特徴というのをそれを抑えて、それが出てこないようになった状態、例えば野生の動物を家畜として飼う、そんなような時にその野生の本性というのが取り除かれた状態を表してこの言葉が使われました。優しさ、柔らかさ、これはまさに私たちの見ているこの天の御国の王であるイエス・キリストが持っておられた特徴でもありました。マタイの福音書を見ていくと、マタイは21章のところでイエス様がロマの子に乗ってエルサレムに入場していくその姿を説明するときに、イザヤの予言をとってこんな言葉を語っています。21の5ですけれども、言うわけです。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳和でロマの背に乗って、それも荷物を運ぶロマの子に乗って、乳和だ。イエス様は乳和な方だった。マタイがこのこと、イザヤ書を引用して説明しただけじゃありませんでした。実はイエス様ご自身が、私は乳和であるんだって言ってます。皆さんがよくご存知の箇所です。マタイの11章。28節29節ちょっとお読みしますけれども。28節でイエス様言うんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は、心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。心優しい、この言葉はこの至福の教えの中で乳和と訳されている言葉と同じ言葉です。イエス様は乳和だったんです。イエス様は優しかったんです。イエス様は柔らかだったんです。けれども、私たちがここで気づかないといけないこと、それはイエス様が言っているのは、単に優しく柔らかな態度を持って人に接することを言いたかったわけではないということです。イエス様が言っているのは、単に幸いな人っていうのはそういった優しさを持っている人ですよということはありません。私たちの周りには、たくさんの優しい人たちがいるだろうと思います。皆さんの周りにたくさんいらっしゃるだろうと思います。クリスチャンでなくても。私もそういった方にたくさんお会いしたことがあります。今でも知ってます、そういった方。じゃあ、そういう優しさを持って人に接することができれば、その人幸いなんでしょうか。イエスも言っている幸いはそうではありません。これは霊的な言葉に関わってたから。ですよね。ある仲介者は、犬の話を引き合いに出しました。ちょっと失礼な話だなと思ったんですけれども、犬の中には、人懐っこい優しい犬もいれば、すぐに噛みつきたがる凶暴な犬もいます。ですね。それは持って生まれた性質なんです。それと同じように人間も、もともと優しい 態度をすることが得意な人もいれば、そうでない人もいます。で、ここで言っているイエス様の優しさというのは、その優しさじゃないんです。じゃあ一体どんな優しさなんでしょう。そのことを私たちがしっかりと見ないと、ここで言っている意味というのは分からなくなります。また。ですよね。単に優しくしていれば、じゃあ幸いなのか、そうじゃないんです。じゃあ、イエス様言いたいことは何なんでしょう。そのことを考えるために、私たちは一つの旧約聖書の角度に行かないといけません。それは何か。なんでそこに行くのかというと、先週も少しお話ししましたけれども、至福の教えというのは、イエス様のオリジナルではありません。です。旧約聖書の教えを用いて、イエス様がこの当時のユダヤ人たちにこういうことですよって説明してるわけです。です。ですから、ここには旧約聖書の元になる部分があったわけです。それはどこか。詩篇の37編の11節です。ちょっと、詩篇の37編に行ってみてください。詩篇の37編の11節。ここでイエス様はこの11節の言葉をほぼ完全に引用しています。旧約聖書の862ページです。イエス様はこんなふうにおっしゃい、詩篇の著者はこんなふうに言っています。37-11。しかし貧しい人は地を受け継ごう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。皆さんひょっとすると、あれって思われるかもしれません。だってここでは柔和な人って書いてないから。貧しい人って書いてあるから。ですよね。けれども、この使われている、ここで訳されているこの貧しいというふうに訳されているヘブル語の言葉を見てみると、実はこれ本当は、乳和と訳すべき言葉です。じゃあなぜ貧しいと訳されているのか。実はこの2つの言葉、乳和という言葉と貧しいという2つの言葉の語源が同じだからなんです。そして2つは非常に近いことを教えます。けれども、強調する部分が違うんです。少しそのことを説明させてくださいね。このことは私たちがこの後これ、この柔和なものが幸いであるということを理解してくれて非常に大切な部分です。37編にちょっと指を挟んでいただいて、もう一度マタイの5章に戻っていただきたいんですが、マタイの5章の5のところ、皆さんの聖書が私と同じ聖書であるならば、柔和なというところに印がつけられています。ついてません？ついてますね？ついてると、それは欄外に何か注釈が加えられています。欄外を見てみると、そこではこのように書いてあります。あるいは、へりくだったもの。あるいは、へりくだったもの。書いてありますね。何の話してるんでしょう。この、ニューワナというふうに訳す言葉は、実は、へりくだったものというふうに言うこともできるんですよという話です。ね。思い出してください。いいですか？心の貧しいものっていうのは、実はへりくだったものでした。ですよね。自分のうちに、霊的に何も素晴らしいものがない。全くの貧困の中にあると分かってるから、その人はへりくだって何するんですか？助けてください。憐れんでください。って言ったわけでしょ。そこでもへりくだりを読めることができるんです。ギリシャ語でもこんな風に似てる意味っていうのは非常にあるんですね。ヘブル語だともっとあるんです。同じ言葉から派生してるから。じゃあどんな風にこれ理解すべきなのか。二つの意味の違いというのはどこにあるのかというと、貧しいと訳される言葉というのは、本来訳されるべき言葉というのは、私たちの状況の悪さというものをしっかりと理解しているがゆえに、必要であるということを認識していることです。いいですか？社会的に、経済的に、霊的に、私の置かれている状況はあまりにも悲惨であるがゆえに、私には必要がありますと考えるのが、貧しいという言葉の強調していることです。例を挙げるならば、マタイの5の3のところでも話しましたけれども、金持ちとラザロの話というのがルカの福音書の16章に出てきます。皆さんご存知ですね。 知らなかったらどうぞ見てください、16章。今見なくて結構ですけど。どんな話かというと、ある金持ちの家のところに貧しい病気のラザロという人物がいたんです。ね、その人物は自分で何もすることができなかったんで、金持ちの家から出てくるもので生活してたんです。物乞いをしながら。彼は貧しかったんです。何も自分のうちに自分の生計を立てるものがなかったんです。です。その状況をよく理解している人は貧しい人だったんですね。それがヘブル語の貧しいという言葉が強調していることです。じゃあ、この37の11で、本来はニューワと訳されるべき言葉というのは何を意味しているか、何を強調しているのかというと、それは、例えて言うならば、ヨブ記40章のヨブです。ヨブ記40章のヨブと言われてもピンとこないかもしれません。ヨブ記40章というのはヨブの最後のところです。何が起こったのか。ヨブは素晴らしい人物だったんですけれども、神様によって試練が与えられました。その試練を最初はよくしのいでたわけですが、感謝を持って仕えてたわけですけれども、それが続くにあたって彼は苦しみの中に自己憐憫へと陥っていきました。その中で、ヨブは神様どうしてですか、なぜですかという問いただしをし続けたわけです。私は正しいのになぜあなたはこんな苦しみを私に与えるんですか。そんな中で神様がヨブに答えたわけです。最後に。ね、どんなことを答えたか。いや、私は実はこういう理由であなたに苦しみを与えたんですよと説明しなかったんです、神様。一切。ヨブはなぜこんな苦しみにあったのか知らないまま40章を迎えてヨブ記終わるんです。じゃあなんでヨブは40章でへりくだって神様に悔い改めるんでしょう。その理由は神様が私は誰であるのかということをヨブに圧倒的な形で示すからです。どんな質問神様されたと思います？あなたは私が世界を創造したときにそこにいましたかって言うんです。ヨブが言えるのは、いや、いませんでした。あなたは私がどんな計画を持って全てのものを支配しているか分かってますか？ヨブが言えたのは、いや、私は分かりません。ヨブが出会うのは、圧倒的な形で偉大さを示された神様なんです。ね。で、その偉大な神の前に立ったヨブが唯一できたことって何だったと思います？へりくだって、主の前に悔い改めることだったんです。それが、ここで、ニューワと訳されるべき言葉が持っている意味なんです。強調なんです。それが根底にあるんです。両方ともへりくだりを表してるんですよ。実にね。で、へりくだりにはこの両方の部分があるんです。自分の貧しさを知っているがゆえに、私には誇るところはありませんと言ってへりくだる。もう一つは、神様の素晴らしさをありのままに知ったがゆえに、私はへりくだることしかできませんというへりくだり。ちょっと強調点違いますよね。一方は自分の周りの状況に目を向け、もう一方は神様の素晴らしさに目を向けています。ここでイエス様が引用されているその言葉、それはまさにこのへりくだり。神様を見上げたときに、なんと私は不価値なものであるのか。なんと私はふさわしくないものであるのか。そのことに気づいたときに起こってくるへりくだり。ニューワであります。イエス様がニューワなものを幸いですと言うとき、私たちはそれを思い浮かべないといけないんですね。私たちは神様の前に立ったんです。ニューワなものは幸いですと言われたときに、私たちは自分を神様のその御座の前に置かないといけないんです。そこで唯一私たちができることというのは何ですか？言えるのはイザヤが言ったようなことですよね。もう私はダメだって言わないといけないんです。こんな清い神様の前に立った私はもう滅びないといけない。へりくだりでしょ。これ謙遜でしょ。イエス様が言ってるのはそれなんです。それがこのニューは優しさというものの根底にあるへりくだりの態度。 さあ、じゃあ霊的なニューアサということを考えたときに、私たちはこのような減り下りを持っていなければいけないということを見たわけです。じゃあこの減り下りを持った人がなぜ優しさというのを表していくんでしょう。一体どんな人物が具体的に言えばこのようなニューアサなんでしょう。しばらくの間そのことをちょっと考えさせてください。私たちは最初に見ました、マタイの 5-3 でイエス様言ったんです。悲しむ者は、心の貧しい者は幸いです、ですね。心の貧しい者は幸いです。どんな人でした？自分のうちに霊的資産を一切持っていない、私は全くの貧困の中にある破産したものですということを分かっています。ね、その人は同時に何に気づくかというと、その破産な状態、貧困をもたらした原因が何なのかを知ってたわけです。何ですか？罪です。それよりその人は罪を悲しんだんです。当然ですよ ね。私は貧困だけど、私に貧困をもたらした罪を悲しむことはありませんというのはおかしいです。どうか。でもその貧困をもたらした罪をその人は悲しむんです、心から。そしてその悲しみは私たちに何をもたらすか。その悲しみは私たちに霊的なニューアサをもたらしてくるんです。だってそのような罪を持った者が神の前に立つ価値なんて一つもないから、そんな資格はどこにもないから。それゆえに私たちはロイド・ジョーンズ博士という非常に素晴らしい牧師であり神学者が言った言葉に心から同意することができます。彼は何て言ったのか。ニューアサというのは根本的に自分自身に対する正しい見解であるというその人は。自分自身に対する正しい見解である。一体何が正しい見解なんでしょう。自分自身に関する自分を正しく見つめたらどんな姿が見えてくるんでしょう。今まで見てきたことを考えたときに、私たちは確かに言えるのは、この世が言うように私には価値がありますという姿ではないです。私は愛されるべきものですという姿でもないです。なぜですか。だって私は罪人で、私は完全に汚れ果てていて、私には良いところが何一つないということを分かった人だから、その人は。自分自身の罪の汚れというのを、それが完全に自分たちの生涯の全てを犯していることを知っているとするならば、私たちは愛することができるのではなくて、むしろ自分を蔑むことしかできないはずです。そんな自分は神様の前にある罪深さ、神様の完全な清さを理解したときに持つ自分自身の罪深さというのを覚えならば、それがもたらす唯一できることというのは、価値を自分に覚えることではなくて、自分の無価値さを知ることです。私たちがこの真実を理解するとき、私たちが何よりも確かに知ることは、私は神から受けるにふさわしいことは地獄における永遠の裁きだけであるということです。他に何か言います？皆さん、神様の前で、いや、あなたは私に救いを与えるべきですなんて私たち言えます？いや、あなたはもっとこんな素晴らしい祝福を私に与えるべきですなんて神様の前で言えますか？言えないんです。私たち唯一言うことができるのは、神様、私は確かに罪人です、ですから私に最もふさわしいのは、私が唯一受けるべきものは地獄に行って永遠の裁きをあなたから受けることです。それ以外に何一つありません。私たち忘れてはいけないのは、神様が私たちを救ってくださったのは、私たちが愛されるべき存在だったからじゃないです。私たちのうちに何か霊的な価値があったからじゃないです。神様が私たちを救ってくださったのは、神様が恵み深く、神様が憐れみ深かったからです。だから、全 全く価値のない地獄に行って当然の裁きを受けているのが一番ふさわしいものを神様は救ってくださった。だってそうじゃないですか。ね。パウロ言いますよね。私たちがまだ罪人だったときに、神様はこの愛を示してくださった。私たちが身怒りを受けるべき子らであったときに、神様はその身怒りではなくて、私たちに愛を与えてくださって、神のことしてくださった。そのどちらも、私たちが神の前に価値のある愛されるにふさわしいものであったことを教えません。むしろその反対です。このような見識を持つならば、その当然起こってくる結論というのは何か、結果というのは何かといったら、皆さん何だと思います、ね、神様の前に立って、私がこの人生生きていくにあたって、私にとって最も受けるにふさわしいことは、神様からの裁きと地獄です。って言ったら、今、この瞬間に私に唯一できることではないかったら、神様どうしてですか、なぜあなたはそれを私に与えないんですか、どうして神様あなたは今日も私に呼吸を与え、心臓の鼓動を与え、着る服を与え、住む家を与え、共に交わることができる兄弟姉妹を与え、愛する家族を与え、私の必要を満たしてくださり、私にあなたの栄光のために生きる命を備えてくださってるんですか。驚きません、皆さん。驚かないといけないんです。だってこれふさわしくないんです。私にはふさわしいのは私が永遠の苦しみを受けていることです。もし神様が私たちにそれ以外の何であったとしても与えるとするならば、それほど素晴らしいものはありません。ましてや救いなんで。皆さん、例えば苦しみが与えられますね、でも私たち知ってるんです。その苦しみは私たちが受けるにふさわしいものよりも素晴らしいものですね。永遠の裁きじゃないから。でしょ？しかもその苦しみは神様によって用いられて、私たちが神の子キリストに似たものとなるために神様確かに用いてくださってるんだっていうんです。なんでそんなによくしてくださるんですか、神様。不思議に思いません、皆さん。驚きません。私たち驚くばかりのって歌があるじゃないですか。ね。アメージンググレース。ございますね。驚いてます、皆さん。こんな汚れ果てた私に対して、救いを与えてくださるな。なんと驚くべき恵みだろう。驚いてないとおかしいんです。でもこの驚きというのは神様に対する驚きだけではありません。それは私たちの周りの人たちに対する驚きにも変わります。ね、何度も繰り返します。私は永遠の裁きしか受けるにふさわしくないんです。もし私の周りの人が私に対してよく接したとしても、私に対して悪く接したとしても、それは私にはふさわしくない素晴らしいことの一環なんです。だって受けるにふさわしいのは究極的な裁きだから。そのことをしっかりと理解しているならば、この柔和な人というのは特定の生き方をしていきます。どんな生き方か。もっと時間があればたくさんリストが挙げられるんですけれども、あまり挙げることができないのが残念なんですが、いくつか見たいと思います。一番目はプライドです。プライドがないということです。プライド持てます、皆さん。持てないですよね。だって私に価値がないと思ったら、私に素晴らしいところは一つもないじゃないですか。神様の前に出て私は誇るところ何一つないんです。どうやってプライド持ちますじゃあ。柔和な人は 自分自身のうちに何か誇るところを見つけることができません。私はこんなに素晴らしいんですよなんて言うことも思うこともそれを態度で表すこともできないんです。だってその人はよくわかってるんです。神様がいなければ私はそんなこと一つもできないってこと。今やってるありとあらゆることを神様の恵みなしで私たち一つもすることができないということを分かってるがゆえに、私誇ることなんて何もできないんです。同時にその人はよく分かってるんです。神様が願うならば、私よりも優れた人を神様が起こして、私が今やってる全てのことをより良くさせることができること。どうやって誇ります？そんな状況の中で誇れないですよね。だから、柔和な人は、謙遜なんです。柔和な人は、心に高ぶりを持ってないんです。だから、横柄な態度で人と接しないんです。あなたの尊敬を受けて私は当然です、なんていう態度で、人と接しないんです。また、この人は、自分の与えられている権利を主張しません。それが例えば自分の立場であったり、自分の特権であったり、自分の所有物であったり、何だったの？なぜならば、それらを本当は受ける価値がないことを知ってるからです。そのような権利を主張する代わりに、柔和な人たちというのは、キリストと同じような特徴というのを表します。へりくだりを。イエス様何されました？フィリピの手紙の2章でパウロは非常に大切なことを私たちに教えました。そこではへりくだりというのがどんなものなのか、その模範が示されたわけです。パウロはこんなふうに言いました。開けなくて結構ですけれども、今フィリピの2の6を見ますけれども、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えなかったと。神様の在り方を持っている権利をイエス・キリスト持ってました？持ってました、ね。それを横に置く必要なんて全くなかったんです。だからイエス様は、じゃあ私はそれを主張しますって言いました？あなた方人間のために私がその権利を取り除くなんてとんでもないってイエス様おっしゃいました？言わなかったんです。だから何したんですか？己を無にし、使える者の姿を取られ、十字架の死に至るまで従順だったんです。なんでですか？イエスもおっしゃったじゃないですか、自分で。私は、柔和だった。で、このマタイの福音書、1ページ開けていただくと、めくっていただくと、5章の38節以降のところで、イエス様は違う、別のことを教えています。目には目で、歯には歯でって言われたのをあなた方は聞いてますなんて話をするわけです。その流れの中でイエス様が間違いなく教えていることというのは何かって言ったら、あなたの権利を相手のために譲りなさいと、そういうふうに教えています。どの例えをとっても構いません。39、40、41、42、みんな一貫してこのことを教えます。あなたが報復するのではなくて、あなたはその報復の権利を廃棄して他の人のために使えてください。それゆえに、ある神学者はこんなふうにこの部分を説明しています。柔和さというのは、他の人の最善が自分の最善よりも先に起こるように考え実践するコントロールされた感情であると。他の人の最善が自分の最善よりも先に起こることを心から願う、そのように自らの思いを支配したものである。柔和な人はそんなふうに生きる。だから優しいんですよね。だから柔らかなんです。またその人は復讐をしようとしません。怒りを自分のものにしようとはしません。 なぜならばこの人は神様の裁きに信頼を置いているからです。確かに私たちは人生の中で様々な時に不当に扱われます。悔しいという思いもします。苦しいという思いもします。嫌だという思いもします。だからどうするんですか。ある人たちはそれゆえに自己憐憫に陥り、ある人たちはそれゆえに復讐心を燃やします。怒りを心の中に蓄えていきます。けれども柔和な人はそれをしないんです。なぜならば、私は復讐する、私は自分にかわいそうに思うということ以上に、相手に対する思いを優先させるからです。正しい思い、自分の事柄に関心がないんです。柔和な人って、だって全てのことが受けるにふさわしくないことだから、ね、たとえ相手に何か悪いことされたとしても、分かりましたって、確かにそういうことがあった、それは辛いです、でもこの人はよく分かってる、神様がいつの日か復讐してくださることを教えてるから、その復讐に信頼しましょうって。でも今私に神様求めているのは、へりくだって仕えることであるから、それをしていこうと思う。柔和であることは怒りを持たないことではありません。イエス様は怒りました。イエス様は神殿を清められました。何度か、2回。ヨハネの3章にもそのことを記載されてますけども、ヨハネの3章の記事を見たときに、私たちイエス様が、ヨハネの2章ですって、2章に書かれてますけども、ヨハネの2章で見るそのイエス様の姿というのを見たときに、イエス様が笑顔でニコニコしながら羊たちを追い払ってたと思いませんよね。両替人の机を、いや今日もいい天気ですねと言いながらひっくり返すことはありえないんです。またイエス様がにこやかな優しそうな顔をしてパリサイ人たちに向かって呪われよと言わなかったんです、ね、イエス様怒られたんです。何怒ったんですか。イエス様が怒ったのは神の皆が汚された時です。違います。でもイエス様の方にその指が、その攻撃が向けられた時にイエス様何しました。イエス様天使の軍勢呼びました。イエス様天から火の嵐が降ってくることを命じました？しなかったんです。死に至るまで、十字架の死にまで、主は従順になったんです。皆さん、柔和です？皆さんは人からの攻撃を受けたときに、どんな思いでその人に接します？人と接していく中で自分が不当な扱いを受けたときに、あなたは心の内に怒りを溜め込んで、いつの日か悪いことが起こればいいなと思います？それとも自分の不当な扱いを憐れんで、なんと私はかわいそうなんだろうと嘆きます？そのどちらも柔和な人にはふさわしくない行為です。話したいことが本当にたくさんあって、いつも申し訳ないんですけども、今私が話したことというのは実に詩編の37編に記されていることです。一節から最後まで皆さん読んでいただいたらよくわかると思いますし、特に11節までのところを皆さん読んでいただくと、いかにこの詩編の著者がこのような怒りを持つことが正しくないことであるのかを教えているのがわかります。8節のところから見てみるとこのように書いてます。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は立ち返る。しかし主を待ちなぞ者、彼らは血を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにいないだろう。しかし柔和な人は血を受け継ぐ。私たちはキリストによって贖われたんです。私たちは天の御国に入れられたんです。私たちは天国の国籍を今持ってるんです。その私たちはどんな特徴を持って生きるべきですか。柔和さを持って生きるんです。優しさを持って、 なぜ優しいんですか？なぜならば私はよく知っているんです。私にふさわしいものは神からの裁きだけです。主がまたは私の周りのありとあらゆる人が私に対してどんなひどい仕打ちをたとえしたとしても、それは私にとってふさわしくないことではありません。柔和な人、イエス様はこの人が幸いだと言います。簡単になぜ幸いなのかだけ、その人は地を受け継ぐと言います。ここで言われている地というのは神様がアブラハムに約束された地でしょう。文脈を見ていくときに確かにそれが見て取ることができます。イスラエルの人たちに語ってますしね。知ってます？イスラエルの人たちってこの地を、この約束の地を今まで一度も自分のものとしたことがないこと。イエス様がこう喋られていたとき、話されていたとき、彼らはローマの支配のもとにありました。その前はギリシャの支配のもと、その前はペルシャの支配、その前はバビロンの支配、その前は北の王国はアッシリアによって支配されていました。南北に王国が分かれていた時代も、確かにイスラエルの人たちがその地にいましたけれども、約束の地すべてを得ていることはありませんでした。最も繁栄をもたらしたソロモンの王政の時代であっても、彼らの支配地はアブラハムに神様が約束された部分とははるかに違いました。確かにヨシュアによってイスラエルの人たちはこの地に入ってきました。彼らは制圧をし始め、そこに住み始めましたけれども、彼らは与えられた約束の地すべてを占領することをしませんでした。その前どうでした？彼らはエジプトにいました。じゃあこの約束を受けたアブラハムどうでした？ヘブル人の手紙の11章で言います。アブラハムはこの約束の地を寄居者として歩いたんだ。天幕に住んだ。彼がこの約束の地で得ていた土地ってどこだか知ってます？彼の妻を葬った洞窟です。そこだけです。約束があるけれども誰も手にしていないところ、イエス様は何て言います？それがあなたの相続財産だって言うんです。あなたにはもう土地が割り当てられてるんです。いいです。私たち天国にはどれぐらいの土地があるのかは知りませんけれども、私たちはそこに土地を持ってるんです。何つばるか知りませんよ。でも土地があるんです。それを必ず受け継ぐ。私たちはそこに間違いなく入ってくるんです。その約束があるから、その確信があるから、その希望があるから、私たちは幸いなんです。たとえ全ての人たちが私たちの生活からありとあらゆるものを奪い取ったとしても、天国に属する人は柔和なんです。なぜですか？だってこの地上の事柄が問題じゃないんです。その人はアブラムと同じように、たとえこの地で全ての財産を得ることがなかったとしても、神様がいつか与えてくださる、神様が建てられた都に希望を置いているから。それが柔和な人です。それが幸いな人です。それが天国に属する人です。どうでしょう皆さん、私たちは自分自身のうちに価値を見出さずに幸せになれると思います？自分自身を愛することなく幸せになれると思います？イエス様の言葉を見ていると、正直私は自分自身を愛さない方が幸せになれると思います。イエス様の言葉を見て、それを知って自分の心を吟味したときに、私自身正直思うのは、私は自分自身を愛することができないと思います。だって汚れてるから、だって主の前に罪を犯すものだから、圧倒的に足りないものだから。だから私はこの学び終わって確かに思ったことというのは、主の前にへり下って神様を許してくださいと思うんです。すいません、どうして神様こんな私を救うんですか、どうしてこの私にこんな祝福を与えてくださるんですか。そこにあるのは驚きしかありません。なぜこんな素晴らしい祝福を今も与えてくださるんですか。もし私たちが本当に自分自身の姿を神が見ているように見るとするならば、私たちはきっとこんな思いを持つことでしょう。 そしてそのような思いを持つならば、そこに現れてくるのは本当の霊的な優しさです。願わくば私たち一人一人がそれを完全に発揮して、お互いの中で常に優しく柔らかく、お互いを愛し合いながら接することができるようになっていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する父なる神様、愚かさの中で生きている私たちを、主をどうぞ許してください。あなたがご覧になっている私たちの姿、それは確かに今キリストにあって清められたものであります。そのようにあなたが私たちを恵み憐れんでくださったことを心から感謝いたします。同時に神様、今その救われた者としての歩みを私たちが行っていくときに、私たちは自分のうちに罪があることを間違いなく見ます。あなたの清さを少しずつ知り、それが明らかになっていけばいくほど、私たちはあなたの前にどれだけ私たちが汚れているのかを思い知らされます。そして私たちはあなたに聞きます。なぜこんな私たちをあなたが救ってくださったのかって、そんな素晴らしい恵みを持って私たちをあがなってくださったことを心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちがそのことをしっかりと知っているがゆえに、本当のへりくだりのうちに他の人たちに対して優しさを持って、柔らかさを持って、愛を持って接していくことができるように、一人一人をあなたが助けてください。どうぞあなたの御言葉に信頼を置き、あなたの御前に正しいことをなしていくことができる、そのようにあなたが働いてくださることを切に願い、またあなたがここにいる一人一人に、あなたを信じておられる一人一人に、あなたのその王国にある地を相続財産として与えてくださっている、その幸いを心から感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。